ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、お客さん窓際のテーブルにお通ししたからね。
あ、はーい。今日のお客様は常連さんと、鳥取県出身、松江市ピラティススタジオカルテの狩田明子さんと、同じく松江市株式会社リノワヒネの金森さゆりさんですね。ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
この二人が仲良しって知らなかった。
そうですよね、あれです、私が先にお客さんで行きましたよね。
そうですね、
3人目2人目だったかな、出産した時に、あこさんのところに初めてお世話になりました。
そうだ、
そうだ。そうです、あこさんもうちに来てくれたりして、あとなんかコラボ企画とかもしたりして、そうそう、エステとピラティスみたいな、とかして仲良くなって一緒に飲みに行ったりもしましたね。
楽しそう、
本当すっごいもう勉強させてもらって、
いやこちらこそです、
弊社の一人です。
あきこさん、ピラティスって名前はよく聞くんですけど、
あのピラティスって言ってももういっぱいあるけど、うちがやってるのは結構あの、なんだろう、機能解剖学を基づいて体のコンディショニング調整をするのをメインにしてます。
その教室をされてるんですか？
はい、そうです。
あきこさんが先生で、生徒さん何人も、
マンツーマンでやってるところと、もう一つは少人数レッスンのところと2つやってます。
2つ経営されてるんですね。
いや、私も知らない間になんかもう14年ぐらいやってて、いつの間にかこう広がっていった感じですね。
さゆりさん来られたのいつだったっけ？
8年9年前ぐらいかな。3人目が8歳なんで、
そう、8年前ぐらいに、そうですね、だから移転オープンして、その時に来られたんだ。
なるほど、なるほど。
そうだそうだ、
当時14年前、
はい、
ってなるとあんまりそのピラティスっていうのが世の中に知られてない中で始められようと。
もともと私あの加圧トレーニングからスタートしたんですよ。もともと私ソフトボールずっとしてて、で体を動かすのすごい好きなんですよ。多分そういうのから自然にそこに惹かれていった。
それで学校とかあるんですか？
学校はないです。
どうやって勉強されたんですか？
養成コースに通って勉強しました。
お子さんも
います。でももうさゆりさんは3人ね、育てながらなんで、本当尊敬しますけど、うちはもう本当1人だったから。そうですね、でももともと加圧をしてた時は子供はまだいなくて、で1人でやってたんだけど、途中で妊娠したの で、でそうすると加圧ができない、でいやどうしようかなと思って、でだんだんお腹も大きくなっていくし、まあとりあえずそれで過ごしてたんだけど、なんかないかなって探しててピラティス。
なるほど。今までやってたことができなくなって、
そうですね、
別の道を、そうだったんですね。あきこさんご出身は松江ですか？
うん、あ、米子市です、私。
ずっとあの米子で学校とかも卒業されて。
ああ、そうですそうです、はい、
でその次松江に引っ越して、
はい、結婚を機に。
結婚を機に、はい、なるほどなるほど。さゆりさんはサロンをされてますよね？は
い、そうです、私も、今2つサロンしてます。
どういった、
今同じ建物に2つ入ってて、1階と2階っていう感じなんですけど、1階がネイルとまつげとか、あと眉毛とかです、で2階が、酵素風呂とか炭酸泉っていうお風呂が3つあるエステっていう感じで、あの店名が違って2店舗あるっていう感じです。
それこそ何年くらい前からされてるんですか？
私はもう今年で20周年です。
20周年
すごい。そうなんです。いつの間にか24歳時にオープンして、今44歳なので、
すごい、あの全然見えないです効果もすごい感じますね。
年齢もすごい近くて、私45なのでちょうど同世代なんですよね。
じゃあいろいろなんかこう共感する話とかもいっぱいありますね。
うん、めちゃくちゃ話が盛り上がります
ね。聞きたいことだらけで時間が足りない。
ちょっとお仕事も被るところが、ね、
ね、
ありますもんね。20年前、まあ、一番最初からそのいろんな、
一番最初はまつげとネイルですね。
20年前ってまつげとネイルそれこそやってる人
でもうここしか知らなかったです
本当にその時はまだまつげエクステじゃなくてまつげ増毛って名前だったん
です、そうだった
そうなんですよ。だからもうまつげ増毛の予約お願いしますみたいな、そんな感じでまつげ増毛サロンみたいな
もうそれこそ今まつげエクステもネイルもまあ誰がやっててもおかしくないですけど、
そうです、ね、
当時はなんかいろいろやっぱりなんかね、
そうですね、本当にする方はもうなんか夜のお仕事の人一番多かったかな、まあ、その洋服屋さんとかネイルができるって今結構どこでもネイルしていいじゃないですか、はい、職場も、はい、その当時はネイルをして会社に行くっていうことが結構ダメなところだったんで、
まだ、
はい、なんかお客さんがかなりターゲットが絞られるというか、結構2年ぐらいは集客で大変でした。やっぱ2年後くらいにこう結構モデルさんとかがまつげをやってるみたいな感じで、なんか一気にバーンとあのすごいまつげエクステっていう言葉が出だして、それからあのお客さんが少しずつ増えていったんですけど、それまではもう本当に
そんなの初めて聞きました。
もういつ潰れるんだろうっていう感じでした。
その時はまだお子さんはおられない。
そうですね、その時はまだ全然。
すごい。その世界でやっていこうって思うきっかけありました？
そうですね、その前にエステで働いてたんですよ。こう全国チェーンのエステあって、で、まあ、あの脱毛とか送信とか美顔とかっていう感じでやってたんですけど、なんかこうなんていうんですかね、まあ、そのまつげ増毛っていうのを見つけたっていうのもあったし、まあ、ネイルも好きだったし、まあ、あとはやっぱ美容業って土日祝日休めない8時結構遅いっていうのが20年前って結構当たり前にあって、当時24歳ぐらいの私と同い年ぐらいの子はみんな結婚を機に辞めていくっていうのがあって、私は辞めたくないしって思った時に、長く働ける、結婚しても働ける会社を作りたいなって思ったんですよ。なんか女性が、そう思った時にもうこれは自分でやるしかないっていうふうに思ったのがきっかけですね。
すごい。
そうで、ま、でもそれから結局エステはってか全然考えてなかったんですけど、はい、本当8年前にエステを今オープンしたんですけど、スパサロンっていう感じで、はい、それは30ぐらいの時にちょっと病気をしてしまって体調を崩したことがあって、あのこう目に見えるその外見だけの美容業じゃなくって、内面的なこととか精神的な面を改善してこう結果を出していくっていうサロンがしたいなって思って、そこでまたエステにチャレンジしたっていう感じです。なのでこう温浴を施設を作って体温、基礎体温を上げていったりとか、まあ、癒しの効果だったりとかっていうところで、はい、それにたどり着いて36の時にオープンしました。
ハートフルデイズ。
さて皆さん、鳥取県出身、松江市ピラティススタジオカルテの刈田明子さんと、同じく松江市株式会社リノワヒネの金森さゆりさんのお話、まだまだ続いていますよ。
さゆりさん、さっきあの子育てしやすいというか、はい、女性の話もされてましたけど、はい、今実際どうですか？
そうですね、うちはちょっとすみません、正確に今産休に入ってる子が3人いて、16、17人、すいませんはっきり分かんないスタッフがいるんですけどあのそのうち12人ぐらいですかね、12、3人はみんな子育て中なんですよ。
ほぼですね。
もう3人子供がいる子もいれば4人子供もいる子もいて、私も3人いるんですけど、はい、だから本当にみんなで助け合って本当に働きやすい会社を作っていこうっていう感じでやってるので、あの私が言うのもあれなんですけど、働きやすいと思います。まあ、例えば運動会があるからこの日休ませてくださいとか、参観日あるんで有給使わせてくださいとか、なんかそんな感じでこうみんなであの補いながら、子供が熱が出たんでちょっと代わってもらっていいですかとかっていう感じで、なるべくあのお客様とかに負担かからないようにやってます。
いいですね。すごい、みんな声を出しやすいんですね。こういう理由で休みたいですって言いやすいから。
そうですね、まあ、私も今日参加日だけに帰るねとかって言いながら、
大事大事。どうしてもね、子供いたらなりますよね。
そうですね。
あきこさんのとこはどうですか？
うちは女性が5人で私含めてやってるんですけど、はい、私以外はみんなまだ子供がいなくって、あのフリーで働ける子が多いんですけど、はい、でもやっぱり体調はやっぱりね、いろいろあるので、 相談はしやすい場所かなと思うんですけど、
すごいお子さん育てながらだとなかなか、
いやそう、私の場合は私だけそうだからすごい助けてもらってます、うんうん、私はだから夜の時間帯は働かないので、うん、夜レッスンは他のスタッフにお願いして、
なるほど、うん、なるほど、
子どもの成長に合わせて私はずっと働けてきてます、
うんうん、今お子さん何歳ですか？
今小6ですね。
小学校6年生、はい、じゃあだいぶなんて言うんでしょ う、 こう自分で身の回りのことは
そうですね、う
ん、できてきたけど、はい、
そうだね、赤ちゃんだった。私3ヶ月、息子が3ヶ月の時にピラティスの勉強し始めたんですよ。
すごいですよね。
それこそもう義理の母にお願いして手伝ってもらって、うん、3ヶ月の子を連れて京都に行って
連れて行ったんですね。
そう
です、
まだ授乳期だから初めての子供で、私も全く分かんないことだらけだし、
すごいですね、
もう全然だから寝れない徹夜ですよねの状態で連れて行って、セミナーに出てっていう感じで学んでましたね。
すごい行動力です。
行動力さんもですけど、
なんかそれを突き動かしたパワーみたいなの
なんだろう、楽しい、
やりたいことが見つかったっていう感じですね。
そうですね、
それはもう大きいですね。
もう学びたい、その一心でずっと来ました。今もだけど学び足りない、本当に。
そっか、2人とも結構学び続けるお仕事ですね。
そうですよね。
でも本当なんか似てるところがあって、せっかちですよね。
せっかちですね。せっかち。すぐやる。
思い立ったらすぐ。
いろいろこう話をしてる中で、あ、やばい、もうすぐ私これ連絡しますみたいな、もうメモして、
もうすぐやばい、これ知りたいみたいな。
じゃあ行ってきますみたいな。もうすぐ行動するみたい
な。結構お年も近くて、うん、お子さんも年齢が近い、
う
ん、
そうですそうです、
一番上のお兄ちゃんがうちよりも上です
ね、ちょっと上ですね、
なんかすごく忙しいお二人だなと思ったんですけど、ご家族は
でも結構家庭もあれちゃんと両立してるつもり。
そうですね、
聞きたい聞きたい。
なんですか、なんか変ななんかこう、なんか自分がこう、自営業やってる分、絶対に子育ても手を抜かないぞっていう変ななんかプライドというか、そういうのが最初すごいありすぎちゃって、すごい疲れたこともあったんですけど、でもこうなんとかこう両立するためのなんかいい場所というか、なんかこう掴んできたっていう感じですね。こう子供にも寂しい思いをさせたくないし、でも仕事もちゃんとしたいしみたいな、あんまり人に頼れない性格というか任せれない性格だったりするんですけど、でもやっぱり子供がいることでスタッフにお願いしないといけないことだったりとか、任せないといけないことができてきて、なんかよりこう私の中でも会社もすごく良くなっていったような感じがします。
なるほど、なるほど。もう最初そうなんだ、すごく大変でしたね。
そうですね、
立ち上げだし、お子さん
めちゃくちゃ大変でした。もう本当に保育園送って徹夜で本当にそう、すぐ会社行ってみたいな。
でも今も日常そうですよね。
そうですね、結構バタバタはしてますけども、でもなんか、その今思うと独身だったりして、子供がいなかったりしたら、きっと体調崩してただろうなって、
やりすぎちゃって、
そうですね、多分。だけど子供がいることによって、夕方には帰らないといけないとか、日曜日は仕事に出れないとか、なんか家にいる時間が必然的に長くなるから、仕事がしたくてもできないみたいな、なんかそうなると短い時間によりこう仕事を集中してやる方法、
何時までに全部ここまでやるっていうのを決めますよね、しっかり。
なるほど。
なんか子供がいない時よりいる方が効率が良くなるというか、
オンオフがしっかりこう。でも仕事場に行ったら忘れますよね。
そうですね、
集中してる目の前のお客様に集中してる時は、そのもちろん子供のこと頭に浮かんだとしてももう全集中してるから、でも終わってパッともドアを開けても家に帰った瞬間にもうすぐにもうスイッチが切り替わって、もう子供に集中する、は
い、それが上手になりますよね、
そうですね。でそれでじゃあイライラしたりこうなんだろう、メンタルが揺れ動くかっていうのそれもなくて、どっちも楽しんでるから、あんまりそこになんだろうな、ないストレスがないというか、で子供ともしっかりこう分かり合って入れたら、やっぱり応援してくれるから、じゃあ僕おばあちゃんち行っとくねとか、お母さん今日も頑張ってねと、今日お母さん何人のお客さんを幸せにするのみたいな感じでやってくれたりとか、喜んでくれたとかっていう会話が普通にできる、
なるほど。 確かにさゆりさんの話聞いてもそういう雰囲気もあったし、
なんかやっぱこう好きなことを仕事にできてるって人ってすごい幸せですよね、
う
ん、なんか
そ
れを、
う
ん、その姿を子供に見せれるっていうのもすごい幸せなことかなって思いますね、うんうんうん、あの自分の好きな仕事をさせてもらってるっていう感覚で私はいるので、うん、なんか子供や主人に感謝できるというか、うん、なるべく子供や主人に迷惑をかけないように自分の好きな仕事をしようっていう感じですね、う
ん
う
ん、わーすごい理想的、
うん、私ももう子供生まれた時にそれは自分に誓いました、うんうん、まずこの子供のことを第一優先にして仕事をするって決めたから、でも意外とできたもんです
ね。そうですね。
意外とできたもんです
ね、 ですね。
大変だったのかって聞かれるとよくわかんない、大変って
記憶がないぐらい、
で私もそれこそ資格勉強とか何個もずっと資格取ってきたんですけど、勉強する時間ってじゃあいつしてるのって言われると、いつしてたんだろうと思い返した時に記憶がないんだけど、よくよく考えると試験前とかは子供を寝かして夜中にあのずっとやってた、
うん、私も子供をおんぶしながら試験勉強
ですよね、ですよね、
安心しながら、
ね、うん、
なるほどなるほど。でもあきこさんは、まあ、一般的に何だろう、うん、リラックスする時間、うんうん、まったりする時間って自分の好きなことするじゃないですか、それが学びだったりとかしたってことですね。
興味があることがそこですよ ね、
うん、ね、うん、なんかいいですね、すごく真似したいわ。
いや、なんだろう、でもそんなこう、うん、難しいことはあれですけど、うんうんうん、楽しんでほしい、何でも。
そうだそうだ、
そんな簡単じゃないんですけどね。スタッフとかでもよくそういう話をしてて、はい、今うちで働いてくれてるスタッフもみんなあの今はね、あのうちで働いてすごい良かったって言ってくれてて、全部私があのスカウトしたり、ここで働きたいんだって言ってくれて来てくれた子たちなんですけど、やっぱりもともとすごくこう仕事で悩んでた子とかもいて、でやっぱり充実してなかった、今はこうなんだろうな、楽しんで仕事してるんですよね、
充実した日々、うん、大事、うん、さゆりさんどうですか。
もう本当にあこさんと一緒で、もう一度きりの人生だし、うん、もうやりたいこと全部やろうって思いました、うんうん、本当にあのもうやらずに後悔せずに、うん、もうやって後悔しようみたいな感じで思った、なんか人生のターニングポイント、なんかそういう分岐点があって、もうそれから本当に興味のあることとかやりたいことをやるって決めて、うん、行動してみたいな感じ。それで後悔することももちろんいっぱいあるんですけど、
ありますか。
やります、あります。あの失敗もいっぱいあるんですけど、でもまあ本当にあの結果今20年経ってみて、まあいろいろ大変なこともあったけど、でも楽しいなみたいな、なんていうんですかね、まあ、やってよかったなっていうふうに思ってます。だから本当に後悔のないようにですね。
そうですね、うん、後悔のないように、うん、
ハートフルデイズ、いかがでしたか。島根に暮らす誰かの本音の話。さてそろそろ今日は閉店です。ではまた本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。